This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
4月12日の金曜日夜10時を過ぎました。皆さんこんばんは、井原莉久です。はい、2回目です。ヤンタン、先週はね、初回ということもあり、いろいろコーナーが間に合わなかったり、喋りすぎたりいろいろしたと思うんですけど、徐々に時間の感覚をつかみながらできたらなと思ってますが、両親だったりとかね、今の現場の人だったりとかがラジオ聞いてくれてたみたいですごく嬉しいです。別になんかみんな上手やよとは言ってくれなかったですけど、どうだったんだろう、聞いてはいてくれたみたいですね。ありがとうございます。そしてメールをいただいております。ラジオネーム、やっぱりリカが一番や。すごいコテコテの関西弁で、京都の方ですね。でもリカさん、はじめまして。いつもテレビで拝見しております。以前のアリスのヤングタウン金曜日からのリスナーです。わー、毎週欠かさず聞いてきましたが、終了とのことで悲しく感じていました。しかし後任が井原莉久さんとお聞きし、良かったなと嬉しくなりました。嬉しい。とりあえず聞いてみようと初回を楽しみにしながら耳を傾けると、なんと爽やか、明るく元気になりました。これからも毎週聞いていきます。あー、優しい、ありがとうございます。やっぱり莉久が一番やさん、ちょっと自分で言うのあれですが、めちゃくちゃ嬉しいです。なんかね、ちょっとこうまた、なんて言うんだろう、ラジオもこうめちゃくちゃ今までやってきたわけではないので、どういう感じかなと思ってたんですけど、おしゃべり好きではあるので、ちょっと自分の好きなものだったりとかね、これからも語っていけたらなと思うので、皆さんこれからも聞いていただけたらなと思います。そしてもう一つ、ラジオネームあゆさん、リカちゃんこんばんは。先週のラジオしっかり保存して、学校と勉強中以外はずっと流してます。ほんま嬉しい。お友達にもたくさん布教しました。リカちゃんの声は綺麗で優しくて癒されるから大好きです。1時間あっという間で短すぎます。ずっとリカちゃんの声を聞いていたいな。嬉しいです。あゆちゃんって、あのあゆちゃんかな、違うかなすごく応援してくれてて、ツイッターだったりとか、X とかインスタとかよく DM くれるあゆちゃんかな、違ったらすいませんどちらのあゆちゃんもありがとうございます。そしてもう一つ、ラジオネーム、なにわの虎好き親父。関西の人って感じヤンタン1回目の放送お疲れ様でした。ありがとうございます。非常に落ち着いて話されてたのが良かったです。本当ですか？最後ちょっとご了承しちゃったけど、感激の話はすごく熱が入っていて、それだけで好きさ加減が伺えました。舞台とかはあまり見ることはないんですが、夏メロの話ならできると思います。これからもおじさんは応援してるので頑張ってね。ありがとうございます。感激ね、今日はそう、舞台をテーマにいろいろ話していこうと思うんですけど、そうなんですよね、舞台ってこう見る人と見ない人結構分かれるし、逆に今まで見てなかったらどういう服着て感激行けばいいんやろうみたいな。感激ってやっぱりサンダルとかで行ったらあかんのかなみたいな、ちょっとこうワンピースとかいい感じの服着ていかなあかんのかなって、私の母親も最初言ってましたね。やっぱり感激行かないとどういう雰囲気かって分かんないと思うんですけど、正直例えばですね、ちょっとこうグランドミュージカルと言われるちょっと大きめのミュージカルだったりとか、宝塚とかそういうものは割とこう綺麗めな服を着てる方もいらっしゃるんですけど、小劇場だったりストレートプレイ、あとは普通に大きい作品でも全然何の服でもいいと思います。私もジーパンで行ったりとか、なんやろ、もうめちゃほんまに家の近くのコンビニ行くぐらいの格好で行く時もあるので、全然ね、服装とか何も気にしなくていいと思いますし、あとなんかこの間普段舞台あまり見ないっていう人と話してて、 あのいやちょっと僕分かんなかったんすよねみたいな、舞台見たんですけど面白さというか、あ舞台っていいなっていう魅力があんま分かんなくてみたいな言ってたんですよ。でよくよく聞いたらその方はあんまりこう見てらっしゃらない今までっていうのもあって、なんかこれ一つ言いたいんですけど、私もめちゃくちゃ感激オタクなんですけど、全部の舞台うわー見てよかったーみたいな感じではないんですよ正直。あの多分比較的あのあまあ舞台見れてよかったなってどの舞台にも思うタイプではあるんですけど、そんな私でもあーちょっと分からへんかったなーみたいな舞台ももちろんあるので、なんか正直私は宝探しやと思っててあのそれこそ今あのドラマ肝臓を奪われた妻で一緒の猫背さんっていう方がいらっしゃるんですけど、猫さんも結構こう舞台めっちゃやられてたりとか、あの私は猫さんのお芝居が好きで今回ご一緒できるのすごく楽しみにしてたんですけど、猫さんと撮影の合間でずっと舞台の話をしてるんですよ。でその時に猫さんがやる方があの舞台ってさパチンコみたいなもんなんだよねみたいな、なんかこう当たりがいつ来るかみたいな、わかんない、基本全部外れでちょっとたまに当たりが来るから、その快感がやめられなくて癖になって見に行くみたいな。でそれを聞いた時すごい、あそうだって思ったんだよねって話を聞いて、私もそうだって思ったんですよ。あのそれぐらい、まあ、正直8割9割外れぐらい思っててもいいくらい、やっぱこれみたいなのに出会えるのってなかなかなかったりもするので、でもそれに出会えた時にうわこうやって地上波でやってなくて期間限定で決まってて、その場所に行けない、その場所に行かないと見れない作品を見て、それがめちゃくちゃいい作品やった時、うわ感激続けてきてよかったなってめっちゃ思うし、この儚い舞台っていうものでこの作品に出会えてすごい良かったって思う瞬間がきっと来るはずなんですよ。なのであのなにわの虎月おやじさん、ちょっといろいろベラベラ私喋っちゃいましたけど、あのなんかねちょっとでも題名だったりとか出てる人とかちょっとでも気になる要素があれば、あの外れ覚悟で行ってみるのもよいいかなと思います。それで良かったらラッキーやし、外れやったらまあこんなもんやなと思って、またどっかきっかけを見つけて見に行ってもらえたら、なんかちょっと感激の魅力がどんどん伝わっていくんじゃないかなと思うので、あのそして夏メロの話ができるかもっていうことだったんですけど、あの音楽のね回もまた作ろうと思いますので、なにわの虎月おじさん、またその時あのメールをねいただけたら嬉しいなと思います。はい、そんな感じでですね、あの今週は生配信でお送りしております。あの阪神が中日と延長12回まで戦って引き分けということで、いやすごいですね、延長12回っていう、お疲れ様でした皆様。そしてあの今日から M ステの階段が復活するということで、実は私 M ステの階段降りたことあるんですよね。これ夢じゃなければ、私はきっとあの階段降りてて、あのバブリーダンスの時に M ステのスーパーライブの時にお邪魔して、スタジオの方にあの降りた記憶があるんですよ。ただあの時期いろいろ出させてもらって、ただの高校生がテレビ番組に、あの夢のような時間だったなって今考えても思うので、もしかしたら夢だった記憶もあるかもしれないんですよ。だからこの、 あの私的には M ステの階段降りたつもりでいます。ただ夢やったかなっていう、ちょっとこう嘘やったらすいません、降りたと思うんですけどね。はい、そしてあのまあさっき肝臓を奪われた妻の話もちょっとしましたけど、2話放送終わりましてね、どうでしたでしょうか。いよいよ復習が始まりまして、いろいろいろんな顔を見せながら進んでいきますが、あの本当にすごくキャストの方とかにも甘やかしていただいて、あの加藤千尋さん、あの千と千尋チッチさん、千尋さんとかはもう私がさつまいもが好きっていうのを知って、あの私現場にはお菓子袋を持って行ってましてですね、あのちょっとお腹空いた時に食べれるようにチョコレートだったりとかおかきだったりとか詰め込んでバッグにして持ってってるんですけど、それで一回チョコをあげたんですね千尋さんに。そしたら次あの地方に行ったからって言って大きいさつまいものお菓子をくれて、 あ、ちっちゃいチョコレートが大きいさつまいものお菓子になって帰ってきたと思ってめっちゃ嬉しかったんですけど、あの中村浩生役の桐山蓮さんとかも、あの私がチョコをあげたんですね。そしたらそのチョコの代わりに、あのすっごく私が大好きないいところの、あのコーヒーのセットを5つ入りぐらいのやつをくださいまして、いやーチョコレートをあげるといろんなものが返ってくる現場ですごく甘やかしされて、あの現場撮影しておりますが、あのまあすごく楽しいので、楽しい作品にもなっておりますので、ぜひ3話からもね見ていただけたらなと思います。そしてあのこれ生放送なので、皆さんからの、あの今もう読みましたけどメールとかもねいろいろ読んでいきたいので、ぜひメールは、リアットマーク mbs1179.com、 リッカのリで小文字、あの ri アット mbs1179.com までぜひメールをお送りください。今回はテーマがあの舞台なので、舞台のことに関してでもいいですし、こういうのおすすめだよとか思い出の舞台があればぜひそれも送っていただけたらなと思います。そして番組の X では、あのハッシュタグリッカタン、リッカのヤンタンの略リッカタンで、あのいろいろ投稿してもらえると、それもまたあの拾っていろいろ会話できたらなと思いますので、今日もよろしくお願いします。それじゃあ行きましょう、 MBS ヤンタン。改めましてこんばんは、井原立花です。ですね、あの多分先週か初回の時に私雨女になったって話したと思うんですけど、それを私は長らくというか、ここ最近ね、最近なんですよ雨女になっても。だからあの最近つながりで、あのマネージャーさんが2月から新しく変わりましてですね、あのそのマネージャーさんになってから雨女になったんじゃないか、ということはマネージャーさんが雨女じゃないのでなかろうかっていうことをずっと言ってたんですね。そしたらあの私全然関係ないところで、唇の上唇にほくろができたんですよ、唇の中にね。でいろいろ調べてたら、それはなんかグルメだよ、食に困らないよとか、なんかいろいろ出てきて、あ、そうなんやぐらいにしか思ってなかったんですけど、ある時 TikTok を見てたら、ほくろ占いの人のアカウントが出てきて、何気なく見たら唇のほくろのことも書いてあったんですよ。で、あ、まあまあまあ食に関してやろうなと思ってポイッとしたら、あの上唇にほくろがある人は水に関することが多くなるみたいな、だから雨女とか雨男とかはあるんですよみたいなこと言ってらっしゃって、待て私最近ほくろができて、最近雨めちゃ降るし、なんなら今日も全然雨予報じゃなかったんですけど、朝お花屋さんのシーンを撮ってて、その後公園に移動して撮影となったんですよ。さあその公園に移動するちょうど屋根がなくなるタイミングで雨降ってきたんですよ、大雨で。で一旦じゃあちょっと雨待ちしましょうってなって、ちょっとだけ押したんですけど、結局まあ晴れてくれたからよかったんですけど、もうほんとこれはもう撮影できないっていうぐらいの雨が降ってて、いろいろつながりまして、今はすごくマネージャーさんに謝りたい気分ですごめんなさい、あのもうめちゃくちゃ私のせいでした。ほくろもあるし雨降るし、もう私は今年は雨女でやらせていただきますということが私の最近ですが、はい、あのまあ今回はね舞台のことに関してなので、最近見た舞台のこともいろいろ話していきたいと思うんですけど、先にここで一曲あの聞いていただきたいと思います。この曲はエリザベートという舞台の中に出てくる私だけにという曲で、新妻聖子さんの私だけにです。はい、私の大好きな曲です。あのエリザベートが好きで、とは言いつつね、見に行ったことないんですよエリザベート。あの配信でしか見たことがなくて、宝塚の方の配信を見て、私はその時エリザベート、花下真理さんがやってる時の回を見てですね、何回真似したことか、この歌をなりきっちゃって、獅子になりきって、あのこの歌を何回歌ったことかっていう、あの前にロミオ ロミオ&ジュリエットっていう作品でジュリエットをやらせていただいた時に、その時の演出家の小池秀一郎さんっていう方が、あの宝塚の演出もされてて、でこの宝塚版のエリザベートも、あとこの徒歩版のエリザベートも小池さんが演出をされてて、だからそっちもね、あの割とこうご一緒したことがある方がたくさん出てるので見に行きたいなと思いつつ、なかなか見に行けてなくて、生でこの曲を聴いたことはないんですけど、とにかく大好きすぎて何回も練習した録音が私の携帯の中に残ってる絶対誰にも聞かされへん録音がね。はい、伊原里香のヤングタウンでは毎回私の好きなものについて深くおしゃべりしていきます。今回は大好きな舞台についてあの語っていきたいんですけど、もう早速メールが来ているので先に読ませていただきたいと思います。ラジオネームアスリートまなぶさん、リッカタン、あ、ちゃんとこのアスリートまなぶさん、リッカタンのタンをカタカナにしてくれてる、ヤンタンのタンやから。リッカタン、こんばんは、お疲れ様です。舞台の思い出ですか。その昔ニューヨークのブロードウェイで観覧させていただいたライオンキングを思い出します。ちょうどヤンキースとメッツの試合がなかったのでたまたま見に行ったのですが、迫力に圧倒され有意義な時間でした。リッカタンもニューヨークに行った際はぜひおすすめですよ。行きたい、ブロードウェイ、ブロードウェイの作品見たいですね、めちゃくちゃ。あの、そしてライオンキングですね。ライオンキングは私も劇団四季さんのバージョンを見させてもらいましたね。ライオンキング、またちょっと違うのかな、このニューヨークのブロードウェイで見ると。やっぱさ、ライオンキングってこう自然界の動物の話じゃないですか。だからやっぱり出てくるセットだったりとか動物たちがすごくこう壮大で迫力があって、私もなんか幼いながらあのすごくライオンキングかっこいいなって感動した思い出がありましたね。めちゃくちゃ真似しません？最初のナーティゴニャーのところめちゃくちゃ真似してましたね。あの心配ないさの芸人さんがその時ちょうど流行ってた時もあり、なんか大人になるにつれ、あの大西ライオンさんでしたっけ、大西ライオンさんってめちゃくちゃ声通って歌うまかったんやなっていうのをすごく大人になって感じますが、はい、ぜひニューヨークに行った時は行きたいですね、見に行きたいですね。今あの韓国もね、やっぱミュージカルが結構エンターテインメントとかがすごくあの盛り上がってる国なので、韓国行っても見たい舞台がたくさんあったりして、ちょっとね海外の舞台見たいですよね。はい、ありがとうございます、メール。そしてもう一つ、ラジオネーム焼き鳥はタレ派わかる、リッカタン、こんばんは。私が衝撃を受けた舞台はズバリ劇団四季のアラジンです。高校2年生の時、学校行事の芸術鑑賞で学年約600人で見に行きました。初めて見たミュージカルのきらびやかな世界に、なんだこれと目も心も奪われ、今ではミュージカルをはじめ舞台の虜です。しかし、現役大学院生としてはお値段がネック、頻度は少ないので毎回食い入るように見ています。まだリカタンが出演している舞台作品は見たことがないのでいつか行きますね。 ありがとうございます、焼き鳥はタレハさん。アラジンね、いや芸術鑑賞ってなんかその自分が学生の頃ってわーちょっと授業サボれるから一回ぐらいの感覚で見に行ってたんですけど、めちゃくちゃいい行事なんですよね、芸術鑑賞って。なんかやっぱこういう感じで普段行かない触れない芸術だったりとか見に行かない舞台とかに触れて、うわめっちゃいいなって思う瞬間ってきっとあると思ってて、私もミュージカルとか舞台が好きになったきっかけって、友達の友達がやってる舞台を見に行こうって言われて、その子についてってミュージカルを見に行ったんですよ。そしたらその時に、まあ、シンデレラをオマージュしたようなミュージカルをやってて、でこれを見た時に、そのもともと絵本が好きやったんで、あ、シンデレラとかこういう絵本の世界を実写というかこう生きてる人たちが演じるっていう、今のこのところにこの世界を表現できるっていう習い事があるんやっていうのを知って始めたんですよ、ミュージカルを。まあそのミュージカルっても本当にあの地元の子供たちが集まってこう発表会みたいな感じでするようなものだったので、でもなんかそこからこう舞台っていうものに興味を持ち、ずっと今でもこうもうそれが趣味ってなるぐらい 観劇に行ったりするくらい好きになったので、なんかどこがきっかけか分からへんなっていうのはすごく思いますしね。私は劇団四季のさんのあの公演は結構見てまして、あのそれこそ上京する前だったらライオンキングもそうだし、ウエストサイドストーリーも見たりしてて、上京してからも一人でキャッツに行ったりとか、パリの恋人行ったりとか、ノートルダムの鐘に行ったりとか、リトルマーメイドに行ったりとか、結構劇団四季さんの舞台を見に行ってるので好きですね。なんかやっぱさ、こう日本を代表するだけの劇団だからこそ、この完成度というかが素晴らしいんですよね。隙がない。化け物の子とかも見に行きましたけど、なんか一回も現実の世界に戻る瞬間がないっていうか、ずっとこう、もうだってさ、嫌なことなんていっぱいあるわけじゃないですか、世の中なんて生きてるうちに、なんかうわうまくいけんかったなみたいなこととかいっぱいある中で、こう現実を忘れさせてくれるっていうのがすごく私は舞台のいいとこやなと思ってるので、なんかそういう瞬間をね、ぜひこうなんか感じたいなっていう、なんか私はもうテーマパークやと思ってます舞台は。なのでそういう感覚でちょっとあのハードル低くいってもらえたらなと思います。そしてラジオネーム立花の眉毛さん、あ、立花の眉毛さん分かるよ、私あのすごく応援してくれてて、あの TikTok とかもね、多分立花の眉毛っていうアカウントでやってくれてるんですよね。嬉しい、ありがとうございます。立花ちゃんこんばんは。こんばんは。私の心に残ってる舞台は、お、劇団四季の美女と野獣です。小学校の頃に鑑賞会の行事で連れてってもらいました。真っ暗な会場から急に素敵な舞台が現れ、感動したのを今でも覚えています。りっかちゃんの舞台のお話たくさん聞きたいです。わあ、ありがとうございます。美女と野獣ね、あの今メールでもらったアラジンと美女と野獣に限って見てないっていうねいやー、でも美女と野獣ってお話大好きなんですよ。あのプリンセスの中でベルが一番好きなので、昔から美女と野獣はね、あの映画は見たんですけど、やっぱ芸術鑑賞会ってすごく大事なんですね。こうやって見るとなんかなかなかね、まあ、さっきあの焼き鳥はタレ派さんの時もあのちょっとお値段がネックっていうのありましたけど、まあ確かにフラッと行くにしてはちょっとお高いんですよね。あの大きいミュージカルとかだとやっぱり S 席とかだと1万5千円とかしちゃったりとかするんですけど、あの今ってアンダー25とかアンダー20みたいな感じで、あの年齢で分けられてて、あの安くなったりとか、あとリピーターチケットって言ってリピートしてくれる人はちょっと安くなったりとかするので、なんかそういうのをぜひあの活用してもらえたら結構安い値段でリーズナブルな値段でね見れたりもするので、そういうのもちょっと探してもらえたらなと思います。はい、そんな感じでですね、あの、まあ、まあ私が舞台を好きになったきっかけは、そのミュージカルを習い始めるようになってから、あ、こういう作品があるんやっていうのに触れていく中でどんどん好きになって、どんどん知りたいってなって、まだまだ知らない作品いっぱいあるんですけど、あのもともと作品を知ってて、あ、じゃあ今回日本でやるならぜひ見たいみたいな作品もあのすごくあるので、今日はねちょっと少ないながらですが、あのざっと初回の時にあの題名だけバーって言わせてもらった作品とかをちょっといろいろ振り返りながらあのお話できたらなと思っております。まずはですね、年始早々一番最初に見ましたフレンチロックミュージカル赤と黒っていうミュージカルなんですけど、あの12月ですかね、去年の12月には東京芸術劇場のプレイハウスでやってて、今年1月梅田芸術劇場のシアタードラマシティでやってましてですね、あのそれを母親と一緒に見に行って、まあそもそも見に行ったきっかけは、まああのフレンチロックミュージカルっていうのがすごく興味があったのと、あとはあの田村めいみさんが好きなんですよね。あと三浦ひろきさん、あと一度ご一緒したことがある夢咲ねねさんがすごく大好きで、あの田村めいみさんに関してはあのもうなんて言ったらいいんですかね、あの同い年なんですよ、年齢が一緒で、ただもう お会いしたこともないんですけど、リスペクトリスペクトリスペクトって感じで、あの出られてる作品は基本見に行くようにはしてるんですけど、あの時間があったら、あの他で言うとジェイミーっていうミュージカルだったりとか、あとは、ヘアスプレーですかね。ヘアスプレーは割と有名かな。あのヘアスプレーっていうミュージカルを見に行きまして、あの、まあ、田村めいみさんが出てるのももちろん、私がすごく仲良くしてもらってる清水くるみちゃんっていう女優さんがいて、くるみちゃんも結構ミュージカルよくやられてるんですけど、ヘアスプレーにも出てて、あ、これは見に行かなきゃと思って見に行って、そしたらその田村めいみさんの相手役みたいな感じで、まあでも渡辺直美さんの相手役になるのかな。で三浦ひろきさんも出られてて、で三浦さんもすごく同年代なんですよね。でもあのお名前をよく聞く方で、例えばキングダムだったりとか、あとは千と千尋、今絶賛やってますね、千と千尋の神隠しの白だったりとか、あとはなんだろう、のだめカンタービレだったりとか、そう、のだめカンタービレもあの四股踏んじゃったっていうドラマでご一緒した竹中直人さんが、あのドラマでも出られてたと思うんですけど、今回ミュージカル化するっていうあたって、あの上野樹里さんと、あと竹中直人さんはドラマから続投っていうんですかね、まあそのまま出られてて、竹中さんも見たくて見に行きましてですね、三浦ひろきさんがあの千秋先輩をやってまして、あのずっとバレエをやられてた方で、バレエもできるしお芝居も素敵だし歌もこうパワフルで熱量があってすごく素敵だなと思ってる俳優さんで、田村めいみさんに限ってはですね、もう憑依型っていうんですかね、もう乗り移ってるんですよね、役がめちゃくちゃ。だから見るたびに、なんかすごく嫌な意地悪な役だったとしても、どこかキュートさのあるあのお芝居をされる方で、とっても魅力的だなと今思っております。でねねさんもあのウェストサイドストーリーっていうあのミュージカルを一度、あのまあ舞台はねコロナ禍でできなかったんですけど、その時に一緒に稽古させてもらってて、すごく優しくて素敵な方なんですよ。スタイルもいいし、お顔も可愛いし、何でもできちゃうしみたいな。だからねねさんにも会いたくて、ねねさんも見たくて、あの年始一発目は赤と黒を見ましたね。そしてその次はね、シスカンパニー公演の白の恋文っていう、シスカンパニーの公演は結構見てますね私。あの一度友達っていう舞台でシスカンパニー公演を立たせてもらって、その時にあの鈴木浩介さんだったりとか、西尾まりさんとか、あとは林遣都さんとか有村架純さんとかとご一緒させてもらって、なんかそのご縁もあり、よく見に行くようになってたんですけど、あの今回はブギウギでもご一緒した草なぎ剛さんだったりとか、あの夏空で一緒だった大原さくら子さんとかも出られてて、あ、これは見るべきだと思って見に行きましたね。お話としてはすごく想像してたよりこうファンタジー感のある、ちょっとこうロマンチックのお話で、あーなんかこれ不思議な感覚だなーって思いながら、この世界に浸るような感覚の作品で、あー役者の皆さんのお芝居もやっぱり素晴らしくって、見に行けてよかったなと思いましたね。そしてもう一つ、三谷幸喜さんの新作の舞台オデッサという舞台を、これはねもうめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいとは聞いてたんです。想像以上にめちゃくちゃ良かった。あの三人芝居で、で言語は二つなんですよ、英語と日本語と、あとあれ何弁やっけな、どっかの方言って話してるんですよ。でだからこのなんて言うんですか、一人は英語しか喋れない、でもう一人は英語を通訳するために英語と日本語が喋れる人で、もう一人は日本語しか喋れない人の3人の話なんですよ。で日本語しか喋れない人は、あの例えばこう殺人事件が起こった時の今犯人として、あの疑われてます。で英語しか喋れない人はその国の警察官なんですよ。だからこの日本人を疑ってて事情聴取をしたいから翻訳をできる人を探してるっていうので、その真ん中に英語も日本語も喋れる人を置くんですね。でそこで通訳するんですけど、 まず日本人同士が喋ってしまって、同じ故郷っていう同じ方言を喋る人同士っていうことで意気投合してしまって、その通訳を任された日本人はこの容疑者の日本人を犯人にしたくないから、こっちが犯人が僕が犯人ですって言っても僕はやってませんっていう通訳をするんですよ、あの英語しか喋れない人に。で英語しか喋れない人はなんかどういう事情があったのか説明してくださいみたいな言って、僕はこうこうこうでこうこうこうして殺人を犯しましたって言っても、なんかそれを僕はそばの職人ですみたいな感じでこう変換して、いろいろ食い違ってるんだけど噛み合ったりするところもあって、片方はそば職人と思ってて、もう片方はあの自分が犯人と思って話が進んでると思ってたりして、なんかその食い違いが絶妙に面白い、もうほぼコメディーですよね。あのその感じが三谷さんっぽくって、で三谷作品常連の役者の方とかがやられてて、うわこれはめちゃくちゃ見に行けてよかったなって思った作品でしたね。これはあのその時一緒に撮影したキャストの方に教えてもらって見に行きましたね。で音楽はあの三谷作品おなじみの荻野さんがやられてまして、あの荻野さんは夜の女たちという長塚圭史さんの作品であの舞台をした時にその時の音楽をやってくれてた方で、あの大好きなんですよね。荻野さんの音楽もとっても素敵でした。はい、ここで、メールを一つ、ラジオネーム読めないしげぼんさん、りっかたんこんばんは。私が感動した舞台は、戸田恵子さんの一人芝居なにわバタフライです。宮古町長さんの半生を描いた作品でずっと見たかったんですが、なかなか見る機会がなく、作品自体のことを忘れかけてた頃に地元高松で公演があるということで見に行ったんですが、一人芝居とは思えない圧巻の演技で一気に魅了されました。私にとって戸田恵子さんはといえばガンダムでのマチルダさん役のイメージだったんですが、このお芝居を見てから舞台人戸田恵子さんに変わった最高のお芝居でした。うわー、もうこの文章だけですごくそそられますね。いや、一人芝居ってさ、憧れもあるけど恐怖ですよね、役者からすると。私は一度あの同じ事務所の鈴木杏さんが一人芝居をやられてて、それを見に行ったんですが、もうやっぱりさ、パワーが凄まじくって、一人芝居ってなんかこれを生き抜くってどんな覚悟で芝居稽古をすればいいんだろうって思うぐらい、でもやっぱ一人しか出てないから、その人の物語を知るにはそれが一番よくって、すごく私も感動したので、このなにわバタフライすごく興味がありますね。なんか舞台ってさ、こう後から知ってみたいと思っても見れないっていうのが儚いところがありますし、だから今見とこうっていう気分になるんですけど、これちょっとなんかね、 DVD とかないのかな、またこういつか奇跡的に機会があれば見に行きたいですね。素敵なメッセージありがとうございます。そしてその次にミュージカルオペラ座の怪人ケンヒル版を見に行きました。あのこれはシアターオーブでやってたんですけど、あの渋谷にあるんですよ、シアターオーブっていう劇場が。おー、シアターオーブって今めちゃくちゃいい舞台をたくさんやってて、結構来日公演とかね意外とやってて、今私シアターオーブで見たいと思ってるのが、あのシカゴを今度4月の末やった、5月頭からかな、やるんですけど、そのなんで見たいかっていうと、そこに出る方がマシューさんっていう、あのグリーっていう海外のミュージカルドラマがあって、私グリーが大好きなんですけど、そのグリーのシュー先生っていう先生をやってる人が今回シカゴに出るっていうので、私は一目見たいと思って、とりあえずそれだけはチケットを取るぞっていう意気込みで日々生きてます。はい、そんな感じでシアターオーブの作品すごく好きなんですけど、あの今回はあのオペラ座の怪人って、オペラ座の怪人自体はお話も知ってるし、あの見たことはあったんですけど、今回ケンヒル版っていう、多分皆さんが知ってるオペラ座の怪人よりもう少し原作寄りの作品なんですね、ケンヒル版って。あの一個前にできたミュージカルで、あの例えばこうオペラ座の怪人、オペラのアリアっていう、こうなんていうんですかね、オペラの曲みたいなものに歌詞を変えて 当て、なんていうんですか、替え歌みたいな感じで話が進んでいくので、オペラ好きな方は、あ、これ何々のあの曲やんみたいになる感じの楽曲がたくさん出ていく中で、だからもうほぼ音楽で進んでいくんですよね。オペラで進んでいく感じがすごく新しくって、なんかオペラ座の怪人ってちょっとこうダークなイメージあると思うんですけど、コメディでしたね結構。これがすごく衝撃的でめちゃくちゃ面白かったですね。ギリギリに撮ったんで本当にもう2階席の端っこの席だったんですけど、でもめちゃくちゃ音楽を浴びれられてすごく良かった作品ですね。今回ベン・フォスターさんが主演で、ジーザスクライスト、なんだっけな、スーパースター、そう、ジーザスクライシストスーパースターっていう作品があって、それの主演もやられてる方で、その方が今回オペラ座の怪人の役をやってて、そのスーパースターの曲を最後なんだ、スタンディングオベーションじゃなくて、アンコールで出てきてそれを歌ってくださって、たまたまその回やったんですよ。だからあんまチケットなかったんかな。そう、でその回に当たれて、またその歌声も浴びながら帰れましたね。でその後はイザボ、ミュージカルイザボっていうのを見てきまして、ブリリアホールでしたね。これはブリリアホールも私結構行く機会はあったんですけど、大阪ではオリックス劇場でやってました。作演出は清水さんで、清水さんは私トランプシリーズっていう、これまた話すともうトランプシリーズだけで1時間いけるので、もうちょっとさらっといっちゃいますね。トランプシリーズっていうシリーズ化されてる作品がありまして、その作品が私大好きで、DVD も持ってるんですよ。でそのトランプシリーズのマリーゴールドっていう作品に田村めいみさんは出てるんですよ。私はもうそれで大好きになっちゃって、そのマリーゴールドに出てくる楽曲とかも結構聴いたりしてるんですけど、その末光さんの作品を一度生で見たくって、多分刀剣乱舞とかもやられてるのかな、演出を。で見たくって、そして甲斐翔馬さんっていう、私がロミオ&ジュリエットっていう作品でやらせてもらった時のロミオの役の方が出てたりとか、その時の神父様の役をやってた石井さんっていう方が出られてたりとか、いろいろこう見たい方もたくさんいたので、見に行かせてもらって、こう清水さんの演出ってめちゃくちゃ迫力があって、壮大でめちゃくちゃ美しいんですけど、どっか毒があって儚いみたいな、この美しいものにはトゲがある感じをすごく感じる演出なんですよ。なのでイザボーってこの史実お話ではあるんですけど、そこをこう結構分かりやすくエンターテインメントしてすごくやられてる感じが私は結構好きで、この演出生で見れてよかったなって思う作品でしたね。でそして次、音楽劇「不思議な国のエロス」っていう作品を見に行きまして、寺山修司さんの戯曲ということで、こりゃ見るしかないなっていう。寺山修司さんに関しては私は海王星という舞台、音楽劇で寺山修司さんの未発表戯曲をやらせてもらったんですけど、そういうご縁もあり、寺山修司さんの紡ぐ言葉が好きだったりもして、あ、これは行くべきだと思って行ったんですけど、直接的に知ってる出演者はいなかったですね。だから久しぶりになんかフラットな感じで見に行く作品で行ったんですけど、めちゃくちゃ面白かった。これが本当にな
んか一歩間違えれば分かりづらくなるような作品なんですけど、すごく現代的な演出と、あとラップバトルが始まったりするんですよ。ちょっとミュージカル好きな方はご存知かもしれないんですけど、ハミルトンっていう作品があって、今ディズニープラスとかで見れるのかな、全部ラップで進んでいくミュージカルがあって、そういう感じの場面があるんですよ。で私ラップって急に始まるとちょっと恥ずかしいかなって思ってたんですけど、そこで あのされてるラップの演出はめちゃくちゃかっこよくて、うわこれすげーって声上げたくなるようなあの演出のされ方でめちゃくちゃ良かったんですよね。これ本当に見に行けて良かったなと思う作品でした。でもう一個、明治モダン歌劇恋花幕命録前日譚っていう、2.5 次元ですね。これは IMM シアターっていうのあのところでやってて、こう恋愛ゲームの舞台化なんですけど、同じ事務所の京天幕くんが森鴎外役で出てまして、あのこの時代のお話好きなんですよね。あの新選組だったりとか、こうチルランっていう漫画が好きだったりして、いろんなところで新選組って描かれてると思うんですけど、また新しいあの新選組の描き方だったりとか作品の進み方で、なんかとってもあのいいなって思いましたね。あのここでしか味わえない世界観がありました。そしてもう一つ舞台、笑わせんなっていう、あの下北沢の本田劇場っていう私が大好きな劇場でやってたんですけど、これもあの同じ事務所の木津拓海くんが出てたりとか、一度ご一緒した方が出てたりしたので、これも見に行ったんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよね。多分これだけじゃ分かんないかもしれないんですけど、くすぐりとくすぐられるために集う人間たちのブラックコメディで、あのグリとグラっていう、くすぐりが好きな人、くすぐりたい人とくすぐられたい人で、グリとグラって呼んでるんですけど、その人たちが集まってるコミュニティでなんか起こる出来事の話なんですけど、ちょっとゾクッとするとこもあり、割とコメディタッチなところもあり、すごく面白かったんですけど、こういわゆるさ、なんかこういう作品を見て思うのは、なんか初めて会った人とかに自分が何が好きで何が嫌いで、こういうマイナーなこういうのが好き、例えば何フェチとかってさ、なかなかこう難しいじゃないですか。どこまでさらけ出すかみたいな。なんかそういうのに、ああ人に受け入れられないからって蓋していったことが、ずっと蓋していくと、あれ私がほんまに好きなやつって何やったっけみたいになる心境って結構あったりすると思ってて、だからブラックコメディって割と見やすくやってると思うんですけど、私は意外と考えさせられる舞台で、ああなかなかなんかいいなって思いながら見てましたね。でその後、はい、あちょっとね、あの曲をね、またちょっと聴いてほしい曲もありますので、あの先に行きたいと思います。モーツァルト星から降る金、井上芳雄さんで星から降る金です。どうぞ。はい、星から降る金っていう曲で、私すごく好きな曲なんですけど、あのちょっとね、まだまだ喋りたい舞台の話はいっぱいあったんですけど、時間がちょっと足りなくなるということなので、あのまあこの曲に関してですね、井上芳雄さんが歌ってらっしゃるので、あのそれに関して最近井上芳雄さんの見た舞台の話をしたいと思います。メディアイアソンっていうギリシャ神話の話をあの見に行きまして、これ森慎太郎さんが演出されてましてですね、森さんの作品は3作品目だったんですよ。で1個前に見たあの夜叉ヶ池っていうあの作品の演出が私はすごく好きで美しくって、今回もすごく期待してたんですけど、やはり美しかった、めちゃくちゃ良かったです。結構ね、あのメデイアとかの神話って聞いたことありますかね。結構残酷で、あのまあいろいろこう逸話がありまして、例えばあの自分の国から逃げるために、あのこうメディアとイエスの恋するんですけど、メディアが自分の国からあの出て、イアソンと一緒にこの国を出るためにあの船で逃げるんですけど、それにたまたまついてきた弟がいるんですね。でそのメディアを追って国の人たちが追っかけてくるんですよ、捕まえようと。でもその追っ手を巻くために、たまたまついてきた弟の体を切り刻んで一個ずつ一部位ずつ流して、それを拾い集めてる間に逃げるっていうことをしたりだとか、結構な話はいっぱいあるんですけど、なんかそういうことも描きながら、これ作品5人しか出てないんですよね。 5人でもういらないものをそぎにそぎ落としたギリシャ神話をやっていて、最近千秋楽を迎えてたんですけど、すごく素敵な作品でした。皆さん素晴らしかったです。はい、これを言いたかった。で、あと一つ最近見た作品で、カラカラ天気と5人の紳士っていう作品がありまして、もうめちゃくちゃ面白かったので、とりあえず千秋楽行くまでに、まだ大阪公演とかもあると思うので、ぜひ見に行ってほしいなと思います。またその話はゆっくりできたらなと思います。そして7月には私も舞台に出させていただきます。ミュージカルダブリンの金付きカビ人間っていうのを東京国際フォーラム、そして大阪ではクールジャパンパーク大阪でやらせていただきますので、また近づいたらこれも説明させてもらいます。そして今日は舞台について結構語りましたがね、全然足りません。まだまだ本当に絶対第2弾したいと思います。そして来週は漫画について大いに語りたいと思います。これはね、もう収録しちゃったんですよね、すいません。いろいろ語ってますので、こちらも来週楽しみにしててください。そして再来週はですね、4月26日は生放送になります。私の好きな音楽をいろいろ語っていきたいと思います。先週の放送で浜田翔子さんだったり、竹内まりやさんだったり、玉置浩二さん、サザンオールスターズさんなど例に出したんですけど、いろいろ本当に好きな楽曲がたくさんあるので、いろいろかけていきたいと思います。皆さんのおすすめがあればぜひメールも送ってください。メールの宛先はですね、 ri@mbs1179.com です。よろしくお願いします。そしてできるんじゃない、これって私だけのコーナーはい、渋めのあれが流れましたけど、初めて聞けましたね、よかった。このコーナーではリスナーさんのみんなのこのこれって私だけと思ってることを紹介していきたいなと思っています。はい、メールいただいてるのでね、行きたいと思います。ラジオネームツナマヨおにぎりはのりありはさん、これって私だけ、ゴミをゴミ箱に捨てるとき、ゴミを捨てようと狙いを定めて投げると1メートルほどの近い距離でも外すのに、ノールックだと全て入ってしまう。今後必要のないこんな特技を持ってます。ツナマヨおにぎりはのりありはさんだけです、きっと。これはすごくない？あ、確かにね、私もゴミをこのゴミ箱に投げるぞと思ったら絶対入らんねんけど、ノールックやったらいける説あるんかな。これ試してない人の方が多いかもしれんこれちょっとやってみようよ、みんな、また教えて。私もやってみます。これ面白いな、きっとこの能力はあなただけです。そして次、ラジオネームココチャムさん、せっかちな性格なので字を書くスピードさえも早くありたいと思っています。一つ一つ順番に書くことが当たり前なのに、次書く文字を先に書いてしまうことも多々あります。さ、これさ、天才なんだと思う、ココちゃんさんが。天才って字汚いって言えへん？頭の回転に追いつかへんくって、手が頭のスピードで行くと、もう文字がぐちゃぐちゃになってしまうからっていう理由で、天才は字汚いって言うらしい。だからココちゃんさんきっと天才なんよ。それで言うと私めちゃくちゃ字綺麗天才じゃないから。はい、じゃあ次いきます。ラジオネームカエルくん大好きサーくん、リカちゃんこんばんは。こんばんは。私は人混みがめちゃくちゃ苦手です。渋谷駅とかしんどいですわら。でもアーティストのライブ会場とかの人混みはなぜかむしろ好きです。これって私だけですか？リカちゃんはどうですか？あれじゃない、自分の好きなものと同じものを好きな人がいる空間、共有できる空間が好きなんじゃない？一緒に盛り上がれるみたいな。で、私ちなみに人混みは結構苦手で、渋谷のスクランブルスケア、スクエアじゃない、スクランブル交差点とか歩くときは、スラムダンクのさ、テンフィートさんのさ、ディンディキディンディキディンディキディンディキの曲を、イヤホンで流して、なんていうの、このドリブルする感じで人混みをこう避けるっていうゲームしてる、毎回。あの曲を聴いたら、こう宮城亮太になって、こう人混みをこう、なんていうの、バスケットボールをやりながら、ドリブルしながらやってると思ったら、すごい人混みも楽しくって、これって私だけやな、多分やってますね。だから、そういうなんか、ここは好きやけど、これは嫌いみたいなの結構あるかもしれない。次、ラジオネーム桃から生まれた木田太郎さん、 リッカさん、はじめまして。はじめまして。まさかヤンタンのパーソナリティとしてお耳にかかるとは思いもしませんでした。これからよろしくお願いします。お願いします。これって私だけと思ってることは、ショートカットの女性が好みの私、ロングヘアの女性がバッサリと現在の井原さんぐらいの長さにされて可愛くなってたら、その時点ですぐ気になる存在になってしまうことです。石原さとみさんや北川景子さんがバッサリ切られてショートカットになってましたが、もう見た瞬間に瞬殺でした。あれ、これクッキーさんが書いてるかな。あのクッキーさんもそうなんですよね。ショートカットってだけで60点ぐらい上がるらしいだから私もあのショートカットになって、あの良くなったって言われましたね、クッキーさんに。それはどうかなって思う話なんですけど、あー、だから意外といるんですかね。なんかその今までのイメージと違うみたいなギャップでドキッとするのあるかもしれないですけど、ショートカットの何が好きなんだろう。なんか意外と男性ってこうポニーテールだったりとか髪の毛をかき上げる仕草とか好きっていうのは聞いたりしますけど、ショートカットってまあできないじゃないですか。何がいいんやろ。うなじが見えるとか。ああ、うんうんって言ってるおじさんが毎週出てくるおじさんいじり、すいません。優しいおじさんなんです。はい、すいませんね。こういうのあるかもしれないです。こういうの気になりますね、皆さんの。そして次、ラジオネーム広島さん。私のこれって私だけはお風呂で洗う順番です。あ、流れ始めた。髪の毛のシャンプー、髪の毛のコンディショナー、そしてコンディショナーを締め込ませてる間に体を洗い、洗い終えたら髪、体を一気に流す。つまりコンディショナーを浸透させてる間に体を洗うのは私だけでしょうか。リカちゃんの洗う順番を教えてください。ちなみにメイク落としはお風呂入ってすぐ、洗顔は最後にしています。メイク落としは2つあって、お風呂入る前にスチーマーでやるタイプと、逆にもうお風呂湯船使ってる間にちょっとこうなんていうの、浮かしといて、あの体とか洗う前に先にメイクを全部落としちゃって。私も一緒かな。シャンプーしてコンディショナー染み込ませてる間に体を洗って、あ、でも私は体を流してから髪の毛最後に流すかな。うん、で最後に洗顔してやってますね。はい、そんな感じで、もうそろそろダメよっていうあの指示が出ましたので、でも今回コーナーできました。ありがとうございます。ちょっと皆さんのコーナーの、コメント、メールめちゃくちゃ面白かったので、どしどしこれからもお待ちしております。はい、今日の放送はですね、ポッドキャストでアーカイブが聞けます。来週4月19日の放送は事前録音でも撮っております。私の大好きな漫画についてもう語り倒しておりますので、ぜひたくさん聞いていただけたらなと思います。さあ、もうすぐ番組は終わりますが、いやー、ちょっとなんか言いたいこと多すぎるのと、あとなんか早く喋らなみたいな焦っちゃってめっちゃ噛んだんですよね。え、待って、あと8秒、これ嘘、え、どれがホンマですか。ホンマこれ、あ、どうよ、あ